Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
I'm always a fly at a... 子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のマスミンこと村田マスミです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。みなさんこんにちは、マスミンです。3月に入りましたね。だんだん暖かくなってきました。それとともにね、どうですか、花粉症なんかでね、大変だっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。私なんかもね、ご多分に漏れず、今この収録中もですね、ハンカチが手放せないような状態になっておりますが、3月といえば同時にね、終わりと始まりの時期でもあります、我が家の子供たちもね、新学期に向けて少しそわそわそわそわしてくる感じが見受けられますね。長女なんかはね、まあ期末テストっていうのが先にあるので、そちらに向けても頑張ってはいるんですけれどもね、やっぱりもう次の学年のことなんかがね、気になったりとか、新しい学年になったらどうなるんだろうとかね、勉強がどうのとか、先生がどうのとか、仲いいお友達とどうなるかなみたいなことが、やっぱりね、中学生や小学校の高学年になっても気になるみたいですね。やっぱりね、小さいお子さんとかだと余計にそういうところあると思います。で、3月の後半、まあ前半からかな、やっぱりそわそわし始めて、4月に入ってもね、なかなか難しいっていうお子さんもね、中にはいらっしゃるかもしれないですね。今日はね、ちょっとそういうことについてお話しできればななんて思っております。では今日も30分どうぞよろしくお願いします。この番組は、未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate and the sun.今日から実践できるママが笑顔になるヒントね、新学期に向けて、今ね、お母さんも多分ご準備でいろいろ忙しいかななんて思います。入園入学なんかはもちろんね、いろんな物品の準備とかありますし、生活にね、どうやって慣れていくかなんていうこともいろいろお考えだと思うんですけれども、親の方がね、あんまり思わないけれども、案外子供にとって重大であるっていうのが進級なんですよね。 うん、あの親の方はね、あの入学入園っていうのはビッグイベントなんですけれども、進級っていうのは案外あの軽く考えてるんですよ。もう慣れた場所だし、先生たちやお友達の顔も知ってるし、今更そんなにね急にあの慌てふためいて、準備したりとか子どもの様子が変わるなんていう風に予期してる方って案外少ないんですけれども、進級ってね本当に大きな行事なんですよね。クラスメート変わるし、先生も変わるし、新しい学年ってどんなことするんだろうっていう不安とか期待とかがいっぱいあります。なのでなんていうのかな、もともと内気だったりとかシャイなお子さんとかね、うん、人見知りがもともとある子なんていう場合は、進級の時も比較的気をつけてあげてほしいなっていう点がねあるんですよね。うん、ですごく新しい環境ってやっぱり馴染むためにはどんな子でも努力してるんですよね。頑張ってそこに馴染もうとしてる。でもなかなか難しい場合があるっていうことを親の方がちょっとね意識しておけばだいぶ対処の仕方が違うかななんて思うんですが、それでもなかなかね馴染めないんだよ、うちの子って人見知りがひどくてねなんていう方に、今からおすすめなことっていうのがね、あなた大丈夫よっていう声かけをね断るごとにしてあげてほしいんですよ。大丈夫よって、お母さんがいるから大丈夫よ、ね、どんなことがあっても大丈夫よっていうふうに今から本当にね毎日言ってあげてほしい。うん、でそうするとだんだんですけどね、一朝一夕には無理ですが、だんだんお子さんの中に、あ、お母さんがこう言ってくれるんだから大丈夫だなって、自分は大丈夫なんだっていう気持ちが芽生えてきます。まあ確固たる自信とまではいかなくても、なんとなく、あ、お母さんが大丈夫って言ってくれてたっていうのが安心感としてね、その子の中に残っていくようになるんですよ。でそうすると新学期始まって不安なことありますけれども、お母さんが大丈夫って言ってたっていう気持ちでね、勇気を持って踏み出す、うん、一歩になる、助けになるっていうかね、お母さんのその信頼っていうか、何があってもあなたは大丈夫なんだよって言ってあげることで、子どもの方がなんていうのかな、お母さんを信じてるから、うん、そのお母さんの言葉が力になるっていうことがあるんですね。ぜひね、だから困ってからやるんじゃなくて今のうちからやってあげてください。毎日ね、ぜひ、まあ、朝起きた時でもいいですし、寝かしつけの時でもいいですし、ただいまっていうタイミングでもいいですね。ぜひね、ハグとかしながらね、あなた大丈夫よ、お母さんあなたのこと大好きよっていうことで毎日伝えてあげてほしいなと思います。ぜひね、安心っていうものをお子さんに、今から与えてあげてください。はい、では、今週の一曲をご紹介します。ミスターチルドレンでターンオーバ
ー。明け方の東京は散らけた表情で、眠れない僕のことを見下ろしてる。こんなスタートで今日を迎えてしまうのは誰のせいなんだって、違いの日々を描いちゃ こそなろうと思います。子供は無性化体、その歌声のようにどこまでも透き通っていて、嘘はない。 Forever love I make you smile、 叫びたい cry that darling、 我が人生で最愛の人はそう
今週の素敵なゲストをご紹介します。栃木県からご参加いただいております、里親の普及活動を行っていらっしゃいます、野沢由美子さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ねえ、あの野沢さんは、私今ね、里親の普及活動をしていらっしゃるって言ったんですけど、
はい、
あのご自身も里親でいらっしゃるってことですよね。
はい、そうです。う
ん、あのどんなあの具体的な活動ってしてるんですかね。あの里親ってね、日本人の方って皆さんその里親制度っていう名前はご存知だと思うんですけど、
はい、
具体的にどんなことを実際するのかなって想像つかないって方がほとんどじゃないかなって思うんですよね。なんかちょっと詳しくお話聞きたいなって思うんですけどまず里親って、じゃあここから行きましょうか、はい、里親って何ですかっていうところ教えていただけますか。
あ、里親というのは一時的に、うん、あの養育困難なお子さんをお預かりするということですね。
あ、養育困難、あ、それはご家庭の事情とか。
そうですね、そうですね。あの、親御さんの事情で、どうしても今、養育が不可能なんだというご家庭のお子さんをお預かりするということですね。
はいはい、お預かりして、はい、実際に育てるってことですよね。
そうです、もちろんです。
うんうんうん、あの、うん、期間はどれぐらい、まあ、もちろんまちまちなんでしょうけど、早ければ、はい、例えば1ヶ月とか、それぐらいで、はい、終わるっていうこともあるんですか？
本当にまちまちですね、うん。あの、本当に一時的という形で1週間というのもありますし、
はい、はい。
はい。からもう1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、多いとも1年、うん、2年、3年、それ以上という形で、うん、もう一概にはこの期間っていうのは言えないぐらいまちまちです。
なるほどね。やっぱりその、お預かりする元のご家庭のご事情がどう変わるかっていうのによるってことですね。
はい。はい。
うんうんうん、で、その全く、それまでに例えば、あの、会うとかないんですよね。あります？この子はどうですか、はい、みたいな。
あ、あります。
あ、そうなんですね。
はい。
うんうん
うん、あの、マッチングというのがありますね。
はいはいはい。
はい、
で、お互いに、そのお子さんも、まあ、気に入るというか、はい、あの大丈夫そうだなっていう安心していただいて、その、ご家庭、受け入れる側もこの子だったらいいかなみたいな感じなんですか。
はい、あ、そうですね。何回もマッチングは繰り返します。
あ、そうなんですね。1回じゃないんだ。
はい、1回じゃないですね。大体長くで半年ぐらいにわたって、
はい、
はい、1ヶ月、そうですね。週に1回から2回 のペースでマッチングを行って、
はい、会いに行くんですか？
そうです、会いに行くんです。
なるほど。で、お子さんが安心してくれたらっていう感じですかね。はい、
そうですね。あとは、やはり、お預かりする側の、なんていうか、双方の相性っていうのはもちろんありますね。
あ、そうですね。
お子さん側だけではなく。
うんうんうん、いい悪いじゃなくてね。
そうですね。
相性か。
相性はありますね。
はいはい
は
い。
うん。
そうなんですね。今、それで、その、ご自身も、野沢さんご自身も、ご自身のお子さん、以外に里子さんを預かってらっしゃる。はいはい、
そうです。
うんうんうん、
はい。
ね、一緒に兄弟みたいに育てるんですか？
そうですね。今、うちでお預かりしている子は、うん、今現在3歳。
はい。
で、最初に預かった時は1歳だったので。
ああ、もう2年。
そうなんです。まだそれくらいの小さいお子さんですと、うん、きちんとした説明というのはまだできない状態で。
そうですよね、ご本人にね。
うんうんうん、子供の方も混乱してしまうので、ええ、今の状態では本当にもう、お兄ちゃんと妹とか、もうパパとママみたいな感じで、
はい、
そういう関係性を作ってます。
なるほどね、そっか、はい。でも一時的なんですもんね。
そうなんです。
そこが若干やっぱり難しいところだったりしますか？
私の方は、今のところ割り切ってるつもりではいますが、うん、割と、私よりも長い先輩里親さんに聞くと、
はい、
やっぱりパパ側の男性の方が、その辺の精神を保つのは、うん、難しいみたいです。男性のがナイーブというか、デリケートというか。
そうなんですね。
女性のがやっぱり強いみたいですね。うん、その辺の気持ちの切り替えといいますか。
なるほど、そうか。そうですよね。でも家族になるんですもんね。家族になるっていうか、うん、まあね、一緒に生活して情が移らないわけないですもんね。
あ、それはないですね、情は移ります、
うん、そうですよね。でもだから、そのなんかね、今お伺いしていて、すごいもちろん社会的に意義があることなんですけど、
はいはい、
そうですよね。なんかお預かりする側の気持ちもそうだし、まあ、その預かられるお子さんは、まあ、ある程度大きければあれですけど、
うん、
ここに一時的にかくまってもらってるっておかしいな、まあ、預けられているっていうことは理解できるお年だったらそうなんですけど、うん、今おっしゃったみたいに小さいお子さんだとね、うん、今度じゃあ本当のご家族に帰りますよってなった時に混乱したりしませんかね。
そうですね。少しずつステップを踏んでいくという形で、うん、そこは児童相談所の方の担当の方と連携を組みながら進めていくんです。
うん、ああ、なるほどね。
例えば、
どうぞどうぞ。
あ、すいません。その一つとして、はい、生まれてから今までの生い立ちの絵本を制作するとか。
ああ、じゃあ、今いるお家と、その元あるお家があるんだよみたいな感じが分かるように。
実際私たち里親とその親御さんと会うことはないんですが、うん、
はい、
間に児童相談所が入って、うんうん、それで本を制作していく。
なるほど。
まず生まれた時の写真を用意したりとか、
うんうんうんうん、
どうしてこういう名前をつけたのかっていうことを記していったり、うん、
はい、
でなんで預けることになっちゃったのかとか、その時のパパとママの気持ちとか、
うん
うん、
そういうのも全部こうだから自然にその、うん、まあ、少しずつ受け入れられるように。
そうなんです。
あ、なるほどね。
絵本を通してどうして今自分がこうやって、うん、よそのお家で育てられてるのかっていうのを分かるようにするような感じですね。
なるほどね。すごい、あれですね。細やかで地道なケアですね。
地道です。とても。
なるほど。で、はい、そういうふうにご自身も里子さんを預かられながら、
はい、
まあ、いろんなその里親連合会でしたっけ？
そうですね。
そういうその里親の活動をされてる、その普及活動もそうですし、
はい、
里親さんたちが集まって何かするみたいなこともあるんですよね。
あ、あります。
うんうんうん、
里親さんたちが集まってとの、まあ、いろいろ行事的にはあるんですが、
はい、
一番ポピュラーなのは月に1回の里親サロンです
へえ、
ね。
そういうのがあるんですね。
はい。
はいはいはい。どういうことするんです
ここ、
か？
ですね。まあ、雑談の場なんですけども、早く行ってしまえば。
いえいえ、
でも、そこで、まあ、里子さんを委託されてる里親さんたちの何気ない生活の悩みとか、そういったものをこうおしゃべりし合って、まあ、そこには必ずもう大ベテランの里親さんがいらっしゃいますので、そういう時はこうするといいんじゃないかなっていうアドバイス的なことを
なるほど
伝えた
ね。
りとか、
な
まあ、
る
コ
ほ
ミ
ど。
ュニケーションの場ですね。
そうですか。
ええ。
やっぱりそういうのがあるのとないのとで全然違いますもんね。
違いますね。
じゃ同じことを乗り越えてきた人たちとお話ができるみたいな。
そうですね。
じゃあそん
で、
な
そ
に、
こで、
不安なことがあってもそこで解消できたり。
あ、そういう方もたくさんいます。あ、なんだ、そんな簡単なことだったのか、とかね。
なるほどね。わかりました。そういうね、いろんなことを、されてるんですけど、その里親活動に、里親活動って言っていいのかしら。里親になろうっていうふうに、なかなかあんまり思わないじゃないですか、世間の方々は。そういうのがあるっていうのは皆さんご存知なんですけど、で、実際に、野沢さんが、私じゃあ里親になろうって決められたきっかけとか、なんかそういう、あるんですか？何かその具体的に。なん
きっ
で、
か
なん、
けは主人なんです。
あ、そうなんですね。
主人がまだ20歳ぐらいの頃に、なんだっけ、養護施設にボランティアに行っていた時期があったようなんです。で、そこの子供たちと触れ合っているときに、将来自分に子供ができても、こういった子供さんを、ちょっと一人でもいいから預かって育てたい。まあ、助けるっていう意味だったのかな。なんかそういう気持ちがあったらしく、それはお付き合いしている頃に言われていたんですね。
そうなんですね。じゃあもうご結婚とかそういう話になる前から。
前から、そういうことをしたいんだっていうことを、
なるほ
その
ど
時は
ね。
ふーんって聞いてたんですけども、まあそれから、まあ結婚をして、で子供を授かって、でちょっと子供が3歳ぐらいになってきた時に、前に話したことはあるよねっていうふうにちょっとそのこ
なる
とを。
ほど、なるほど。じゃあ、そもそもはご主人の夢だったんですね。
そうなんです。
で、それを、じゃあ実際に、やりたいんだけどって持ちかけられたとき、実際どうでした？すっと、それはやっぱり結婚する前からおっしゃられてたから、すっと受け入れられたんですか？それともなんかやっぱり悩みとか葛藤とかありました？
悩み葛藤はなかったです。
そうなんですね。
でも、まあ、一つ言うならば、まあ、ちょっと仕事の両立できるかなっていうの
な
は
るほど。
あり
そうで
ます し
よね。
たけ
会社の、
ど、
バリバリ働いてらっしゃるんですもんね。役員さんだって伺ってます。
そうなんですけど。
すごいですよね。じゃあ、そのフルタイムで会社役員をされながら、そっか、だからご自身のお子さんだけでも大変なのに、みたいな感じ
そう
でし
なんで
た。
す。できるかなっていう不安はあったんですけども、すごい主人がこう、なんていうのかな、突っ走るタイプなんですね。
こう思ったら一直線。
そうなんです。なんかやりもしないでできないっていう考えは俺は大嫌いなんだ、みたいに言われまして。
おお、行動派ですね。
そうなんです。
なるほど、なるほど。それでじゃあ、野沢さんとしては、そのご主人の気持ちに応えるというか。そんな感
そう
じ
で
だっ
す
たんですね。
ね。で、その仕事の両立が大丈夫かなっていう以外には何も不安とか迷いはなかったです。
そうなんですね。じゃあもうそれで、実際に始められてみてどうでした？
大変でした。
一言に集約された そりゃそうですよね。本当そうだと思うんですけれど、例えばどういった面で 大変でした？
そうですね。まあ、人はそれぞれ性格が違うのは当たり前のことなんですけども、うんうん、はい、その自分のうちのその子供と、はい、その里子ちゃんとのそのすごい性格の違いに戸惑ったのがまず一つでしたね。
そうなんですね。
なんていうのかな、息子を育てたようにはいかない育て方と言いますか。
なるほど、なるほどね。
ま
あね、そうですよね。兄弟でも全然違いますね。
そうなんです、そうなんです。うんうんうん、里子だからということではなくて、うんうん、兄弟持ってるお母さんだったらみんな同じだと思うんですけども。
じゃあやっぱり子供は、この子にうまくいったことがいかないんだ、みたいな。
そうですね。
そういうところですね。なるほど、
そういうところです。
じゃあやっぱりなんかこう、なんだろう。そのお子さん、まあ、すごいね、今お話伺ってて、その里子さんに関してもすごいフラットな気持ちで接してらっしゃるんだなって今思ったんですけど、次週ね、詳しくもう少し聞きたいことがいっぱいあるんですけれどもね、とりあえず今日この放送を聞いていただいて、里子ってそんななんか思ってたイメージと違うわ、私も興味あるわみたいな方がもしいらっしゃったら、どこにアクセスすればそういう里子のお話っていうか具体的なことっていうのが分かりますか？
まず最初の窓口は、はい、児童相談所です。
あ、児童相談所なんですね。
はい、
養護施設とかに直接行くわけじゃないんですね。
ではなくて、そうですね、は
い、じゃあ各その自治体の児童相談所に、
はい、
里子に関する里親制度に関するその窓口がある。
そうです、はい、里親って何みたいなところから、はい、結構ホームページとかにも詳しく記載されてると思います。
なるほど、なるほど、はい、じゃあ先にもし里親制度について勉強したいなぐらいでもアクセスして大丈夫なんですね。
もちろんです。電話一本でも大丈夫ですし、うんうんうん、そこから丁寧に担当の方が案内してくださいますので。
わかりました。じゃあね、はい、なかなかね、耳なじみはあっても実際にどんなことをされてるのかとかね、なかなかわかんないわ、みたいな方多いと思うので。
そうですね。
今日はね、すごい本当にそういう意味でいい、きっかけにね、もし興味ある方がいらっしゃったら、していただけたらいいなと。はい、思います。はい。はい、で、次週はですね、もう少し詳しいね、なんでこんなことしてるのとかね、じゃこれからどうするのとかね、そういうお話を伺いたいなと思いますのでね、はい、また楽しみになさってください。はい。では、今週のゲストは、栃木県からご参加いただきました、フルタイムで会社役員をなさりながら、里親の復旧活動をしていらっしゃいます、野沢由美子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
When your legs don't work like they used to before.
FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。
Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?
さあ、今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ねえ、里親制度っていうのは私も言葉はもちろん知ってますし、制度も知ってますけれど、具体的なことっていうのはあんまりね、よく知らなかったので質問攻めにしてしまったんですけれども、いろんなことを教えていただいて、一つよりなんていうのかな、前向きにそういったことを捉えることができるようになるかなと思いました。はい、今日も何か一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。